今朝は聖霊降臨記念の礼拝をしております。聖霊降臨記念日、外国語でペンテコステと呼ぶこともあります。でこのペンテコステという言葉自体には実はほとんど大した意味はありません。50番目という意味のギリシア語です。主イエスキリストがお蘇りになって50日目、弟子たちが集まっていたところに神の霊が注がれ、そこから教会の歴史は始まりました。そのことを記念する日曜日に、しかし今朝は特別な聖書の言葉を探し求めることなく、いつものようにマルコによる福音書の続きを読みました。ここには聖霊の背の字も教会の木の字も出てこないようですが、今朝の礼拝にこのような聖書の言葉が与えられたのはまさしく神の導きというほかないと心から感謝しております。教会は神の霊によって立ちます。神の霊以外に何の支えも持ちません。ただ神の霊によって支えられ生かされる教会の真実の姿を、この福音書の記事は実に鮮やかに印象深く物語ってくれていると思います。一人の貧しいヤモメが小銭2枚を神殿の献金箱に捧げてしまったというのです。それが彼女の全財産であったといいます。レプトン銅貨2枚、すなわち1クワドランスという金額が記されていますが、これが大体どのぐらいの金額であったのか実はよくわからないところがあります。皆さんの聖書の巻末に努力を及び通貨というページがあって、そこに一応の解説がありますが、実はお金の単位に関してはあんまり当てにならないと考えていただいた方が良いと思います。例えば現在の2024年の100円と50年前の100円と100年前の100円と全く価値が違うということは当然のことであって、それならば2000年前の1クワドランスがどのぐらいの金額であったのか雲の中であるというのはむしろ当然の話だろうと思います。しかし文脈からでもすぐに分かることは、この献金が他の人に比べて際立って貧しかったということです。まあ、10円玉2枚か100円玉2枚かそれはよく分かりませんが、分かっているのはそれが彼女の全財産であった。しかもこの女はヤモメであったといいます。ヤモメというのは当時の社会において一番弱い存在を意味します。夫はもういない、何の支えもない、自分を支えてくれる存在はどこにもいない、神以外に支えるべき、支えてくれる存在を持たない。教会というのはまさしくそういう存在ではないかと思うのです。神の霊によって立つ教会は神の霊以外に何の支えも持ちません。持ってはならないのです。そのような教会がと言い換えてよいだろうと思います。そのような教会が自分の持っている貧しい小銭2枚を2枚とも神の手に放り投げてしまいました。それは誰がどう見ても意味のある行為とは思えないんです。あまりにもそれは小さすぎて、あまりにもそれは貧しすぎて、この出来事はあまりにも小さすぎて、きっと誰の目にも止まらなかっただろうと思います。 きっとこの世における教会の存在もそういうものだろうと思います。ところがです、ところがこの小さな出来事に目を見張るように注目しておられた方が一人おられました。主イエスキリストご自身がこのヤモメの献金に激しく心を動かされ、そしておそらく万感の思いを込めてこう仰せになりました。よく言っておく、この貧しいヤモメは献金箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。どうかこのヤモメの姿をよく見てほしい、このヤモメの献金の姿をよく見てほしい。今私どものためにも主イエスはそう言われるんであります。この人を見よと。しかしこの人を見て、一体私どもは何を学び取ればいいんでしょうか。これは一方から言えば私どもを戸惑わせる聖書の記事だと思います。小銭2枚しか持っていなかったのに、どうして2枚とも捧げちゃったんだろう。例えば1枚だけでも残しておくとか、いやでも1枚だけ残してでもそんなに意味ないかと。しかし理屈をこねたってしょうがないんで、まずこのような驚くべき物語に素直に驚くことが大事だろうと思います。しかも主イエスは同じことを申しますが、明らかにこのヤモメを指さしてこの人を見なさいと、あなたもこの人のように生きるんだと、あなたもこの貧しいヤモメのように神に捧げて生きるのだと、あなた方教会はこのヤモメのように生きるんだと。しかしそれは一体何を意味するんでしょうか。そのことを理解するために、今までなんだか今日読んだ前半の段落38節以下をわざと無視したような形になってしまったかもしれませんが、改めてそのところを読んでみたいと思います。38節以下の律法学者を批判する言葉と、そして41節以下のヤモメの献金の姿は鮮やかな対照をなしていると思います。言ってみればあのヤモメと正反対の位置に立っているのがここで批判されている律法学者たちであると、それは誰でもすぐにお分かりになるだろうと思います。で、律法学者に気をつけなさい、彼らは清掃して歩くことや広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを望んでいると。細かいことは抜きにしてもよくわかると思います。人に褒めてもらう、人に評価してもらうことが生きる目的になっちゃいかんという、そういう話です。しかもそういうことが私どもの生活のさまざまな場面で切実な意味を持つことはいくらでもあるだろうと思うのです。40節に興味深い言葉があります。またヤモメの家を食い物にしと書いてあります。で、ここにすでにヤモメという言葉が出てきます。で、ヤモメの家を食い物にし、ただでさえ貧しいヤモメからさらに厳しくお金か何かを絞り取ったという意味ではありません。むしろここに出てくる律法学者たちはヤモメを誰よりも一生懸命支えたと思います。律法学者というのはつまり聖書の専門家です。で、旧約聖書を読んでいるとすぐに気づくことは、いろんなところでヤモメを守るように、そしてみなしごを守るように、もしかしたら古代の文書でこんなにヤモメと孤児に優しい文書は旧約聖書以外にないかもしれません。で、それを教える専門家ですから、きっと律法学者たちは誰よりも熱心に身銭を切ってヤモメのために施しをし、あるいは家を訪ねて慰めの言葉をかけ 聖書の恵みの言葉を教えて、そしてお祈りをしてあげただろうと思います。けれども問題は、その祈りが見せかけの長い祈りをするということになってしまったということです。そのするところは皆人に見せるための見せ物でしかない。ヤモメのための長い祈りも見せ物でしかない。その意味でヤモメの家を見せ物にしたと言われるのです。ヤモメの貧しさが言ってみれば自分の名誉を高めるための道具にしかならなかった。でそういう律法学者の心の闇を実は私どももよく理解していると思います。でこういう律法学者の罪を犯さないように、私どもの教会もさまざまな形でいろんな工夫をしています。でその工夫の一つは、皆さんがしておられる献金について一切報告をしないと、個別の報告をしないということです。でそのことについては2ヶ月ほど前の教会の礼拝の後の報告時に時間を取って説明をさせていただいたこともありますが、例えば教会の財政の一番の基盤となるのは黄色い袋で捧げる月定献金です。でこれは決して怠ってほしくないと思います。教会員であるならば誰もが果たすべき責任であって、どんなに少額であっても構いません。これは必ず果たすべき責任です。けれどもその一方で、皆さんの誰が献金をしているか、あるいはしていないか、いくらしているか、牧師も長老も誰も知りません。知っているのは 2,3 の会計担当者だけです。皆さんの中に毎月100万円月定献金している人がいたとしても、本当に私は知りません。これは本当に知りません。でなぜそこまでしているかというと、その理由はすぐにお分かりいただけるだろうと思います。人目を気にして献金していただきたくないからです。神の前に立つ者の自由と責任において献金をしていただきたいからです。でこういう鎌倉行きの下教会のやり方は、他の教会に比べても徹底しているかもしれません。他の区の教会では献金の額はさすがに書かないけれども、献金をしている人の氏名を州法に印刷したりします。で私どもの教会ではそれも絶対にしない。それは一方では、自分の献金のことが他の人に知られないで気が楽だという印象を与えるかもしれませんが、しかしまた他方で、一生懸命献金しているのになんだか報われないという感想だって生まれるかもしれません。この教会堂を建てて今年でちょうど40年になります。でその40年前にも何億という献金が捧げられました。でその街道のための何億という献金についても、誰が献金したか、いくら献金したか、当時の牧師の加藤恒明先生も一切知りませんでした。ついに最後まで知ることはありませんでした。でしかしそのことについてちょっとした行き違いが起こったことがあるということを聞いております。鎌倉行きの下教会の会員だけでなく、外部からも多くの献金が捧げられました。しかしそのことについても会計担当者は秘密を守りました。それでどうやら結構な額の献金をしたらしい人が、教会の外の集まりで加藤恒明先生に会って、そしたら当然、いやこの度はどうもと挨拶の一つぐらいあるだろうと思ったら、しかし加藤先生は何にも知りませんから、その人の献金についても完全に無視したような形になりました。え、なんで？結構一生懸命献金したのに。もしかして私がした献金ぐらいじゃ挨拶する価値もないってことですか？なんてことまで言ったかどうかそれは分かりませんが、こういうところに私どもの心の闇が見え隠れするかもしれません。で献金の話はほんの一例に過ぎないんです。 本当は私どもの生活のありとあらゆる場面で問われることです。少し前のところで学びました。神の掟は愛に尽きる。すべてを尽くして神を愛し、自分自身を愛するように隣人を愛するんです。けれども現実には甘いことばかりではありません。愛には苦労がつきものだからです。苦労しない程度だったら愛しますよというのは愛でも何でもない。それ誰だって分かっています。そして案外私どもは愛のためならどんな苦労だってするんです。驚くほどの苦労を担うんです。けれども私どもがつまずくのはその苦労に対して何の見返りもない時です。何の感謝の言葉もないことです。何の挨拶の一つもないことです。その時私どもはなかなか愛のロークに耐えることができません。でここで主イエスに非難されている律法学者も要するに愛の手応えを求めたんです。そういう律法学者の心の闇はどうしようもなく果てしないものがあるだろうと思います。伝道者パウロはコリントの信徒への手紙1第13章において愛がなければ無に等しいと言いました。たとえ全財産を施しても、たとえ自分の命を焼かれるために身を捧げても、愛がなければ無に等しいって言うんです。これは不思議な言葉だと思います。愛もないのに全財産を捧げることがあり得るというのはちょっと激しすぎるようですが、しかし真実だと思います。むしろ自分の愛を捨てるほどの犠牲を注いだのに誰からも何の感謝の言葉もない、挨拶の一つもないということになったら、かえってますます私どもの貪欲の罪は激しく燃え上がるだろうと思います。でそういう私どもが癒される道をどこに見出すことができるのだろうか。ほとんど途方に暮れるところがあるだろうと思いますし、誤解を恐れず申しますならば、主イエスご自身ほとんど絶望しておられたのではないかと思います。だからこそこの方は十字架につけられなければなりませんでした。ところがここで主イエスは一人の貧しいやもめを見出すことがおできになりました。主イエスはどんなに驚かれたことだろうかと思うのです。どんなにお喜びになったことだろうかと思うのです。それで弟子たちに言いました。あの貧しいヤモメを見なさい、あれが本物の礼拝だ、あれが本物の献金だ、あれが本物の生活なんだ、あれが本物の教会の姿なんだと。主はどんなに驚き、またどんなにお喜びになったことだろうかと思うのです。で、一つこの場面で不思議なことがあります。今日のところの後半の段落の最初のところで、イエスは献金箱の向かいに座り、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられたと書いてあります。一体なんでそんなことをしておられたんだろうか、なんで人々の献金なんかに関心をお持ちになったんだろうか。しかもどうやら主イエスは人々がいくら献金したか全部お見通しであったらしい。そりゃまあ神の子なんだからそのぐらいご存知であっても不思議ではないのかもしれません。しかしもっと本質的に不思議なことは、なぜここで主イエスは人々の献金の額なんかに目を光らせておられたのかということです。しかし主イエスはここで決して なんとなくたまたまぼんやりと献金箱の前に座っておられたのではありません。むしろそうではなくて、明確な目的意識を持って、厳しい危機意識を持って人々の献金の姿を見ておられたと思います。そのことを知るためにはこの箇所を読むだけではよくわからないんで、少なくとも第11章の最初にまで遡らなければなりません。主イエスの地上の最後の地上での最後の1週間、主は都エルサレムにお入りになり、そのほとんどを最初になさったことは、神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人たちを皆追い出してしまわれたということでした。祈りの家を強盗の巣にするなと、大変激しい言葉でもって、人々を追い出してしまわれました。ここは神の神殿ではないか、祈りの家ではないか、それなのに祈りが聞こえないじゃないかと、そういう主イエスの飢え渇く思いは、それを象徴するように、朝ふと目にした実のなっていないイチジクの木を枯らせてしまわれたほどでした。飢えるような思いで、なぜここに実りがないのか、見せかけの祈りは聞こえる、見せかけの愛の技、見せかけの献金は5万と捧げられているけれども、本物の祈りが聞こえないじゃないか。そのような悲しみの中で、なお今日読んだ41節でも、献金箱の向かいに座り、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられたというのです。私は思うのですが、今も主イエスはこの鎌倉行きの下教会を見つめておられると思います。その礼拝の姿を、その愛の技を、あるいは献金を、主イエスは見つめておられると思います。主の眼差しに見つめられているということは、私どもにとって何にも代え難い慰めであります。というよりも、私ども教会に与えられている慰めというのは、主の眼差し以外の何者でもないんであります。この福音書の記事が語るのも、まさしく主の眼差しです。それ以外ではありません。その主の眼差しの中で、しかしますます深い戸惑いの中に放り込まれるような思いがするのは、むしろ当然であるかもしれません。この貧しいやもめこそが本当の礼拝をしたんだ、本当の献金をしたんだ、あるいは本物の祈りをしたんだと。しかしそうであるならば、一体我々は一体何をすればいいんだと、どうしたらいいんだと、依然として戸惑いは深まるばかりなのであります。例えばなぜかというと、あのやもめは貧しい中からそのすべてを捧げたと書いてあります。しかし一体誰がそのような福音書の記事に耐えられるでしょうか。我々もやっぱり全財産を捧げなきゃいけないんでしょうか。いや、そりゃそうです。全財産を捧げないと本物の献金にはなりませんなどと牧師が話し始めたら、ちょっとそんな危ない教会からは早く逃げた方がいいかもしれません。しかしそれなら、ここで主イエスが褒めておられる本物の献金って何だ、本物の祈りって何だ、そこは結局分かりにくいという、この問いは決して簡単なものではないだろうと思います。そこで例えばこういうことを考えてみても良いかもしれません。この聖書の言葉について、ほとんど説明するほとんどの学者が触れることは、実はこの福音書の記事は全然珍しいものでも何でもないということです。 ユダヤ教にも同じような話がある。いや、それどころか仏教にすら同じような話があるんだと。それである牧師がこういう仏教の話を紹介してくれました。貧しい女が自分の所有する全財産、すなわち小銭2枚を捧げたっていうんです。こんな細かいところまで一致してるってのは驚くべきことだと思いますが、で、人の心をよく知る僧侶が彼女の捧げ物を公にしたところ、国王はこの女性を妃として召し抱えたというのです。で、この物語を紹介している牧師がこれにコメントを一言添えました。この物語によって貧富の間の境界線はますます固定化されることになったと、そういうのです。貧しい女が一生懸命小銭2枚捧げた。そうしたら王妃になったと。なんだ、結局金持ちになるのが一番幸せなんだという、この世の価値観がますます固定化されただけじゃないかと。しかし、そうするとそれに対してこの福音書の記事は何を言おうとしているのでしょうか。貧しいこのヤモメは今紹介した仏教の話とは違って、ますます貧しいままなんです。しかも主イエスはそのヤモメをお褒めになりましたが、それは弟子たちに言っただけで、このヤモメはついに最後までそういう自分に対する最高の評価を耳にすることなく、ますます貧しくなった自分の生活へと帰っていきました。そこまで自分に厳しくしなきゃいけないんだろうかという話であるならば、絶望しか残らないかもしれません。誰もそこまで自分に厳しくすることはできないからです。しかし、そうするとシュウエスは一体この貧しいヤモメの何に心を動かされたんでしょうか。シュイエスのお言葉の最後に、この人は乏しい中から全てを捧げたと書いてあります。乏しい中からっていうんです。で、その乏しい中からというのは、貧しいけれども少しは持っていたというニュアンスの言葉ではありません。欠乏そのもの、貧しさそのもの、完全にゼロというよりもむしろマイナスであるかもしれない。その欠乏そのもの、貧しさそのものを神の手の中に投げ入れた。捧げるというよりも投げ入れるという意味の言葉が使われています。自分の貧しさそのものを神の手の中に投げ入れた。で、何を投げ入れたかというと、生活費を全部と書いてあります。で、生活費でも別に間違いではありませんが、元の言葉の基本的な意味は、命のすべてと、あるいは彼女の生活のすべてを投げたと、そういう意味の言葉です。貧しさそのものである自分の命を丸ごと神の手の中に投げ入れた。最初に申しましたように、ヤモメというのは社会的に一番弱い存在です。旧約聖書の教えにも助けられて、いろんな人がこのヤモメを助けたでしょう。誰よりも律法学者のような人たちがいい顔をしながら、うまい言葉を語りながら、時に長いお祈りをしながら、このヤモメを支えてくれたでしょう、物心両面で。けれども、このヤモメは知っておりました。本当の助けは、本当の助けは神様からしか来ないんだから、このヤモメの祈りはいつも一つでした。神よ、私の命を、私の貧しさそのものを あなたの御手に委ねます。教会とはまさしくそういう存在だと思うのです。神の霊によって立つ教会はいかなる人間の豊かさによっても立つことはありません。すでに主イエスご自身が心の貧しい人々は幸いであると言われました。貧しさそのもの、乏しさそのものである私どものすべてを、しかし神の霊が生かします。神の命が支えます。貧しい人よ、あなたは幸いだと主の言葉が聞こえます。その祝福が本当によく分かったら、私どももまた自分の命のすべてを神の祝福の中に、祝福の手の中に投げ入れていく、その幸せを学び続けることができるでしょう。そこに教会が立つのです。今朝の礼拝の最初に詩編第31編をご一緒に読みました。私はこの詩編第31編を読みながら、本当に大げさでも何でもなく一言一句、これはあの貧しいヤモメの祈りではないかと思いました。あの貧しいヤモメの祈りそのものじゃないかと。それがまた私どもの祈りにもなっていることを感謝を持って受け入れ直したいと思うのです。こういう祈りであります。主よ、あなたのもとに逃れます。私が常しえに恥を受けることがないようにしてください。あなたの正義によって私を救い出してください。私に耳を傾け、急いで私を助け出してください。私のために砦の覆いは救いの城になってください。あなたこそ我が岩、我が城、皆のゆえに私を導き伴ってください。彼らが仕掛けた網から私を引き出してください。あなたこそ我が砦、主よ、まことの神よ、私の霊を御手に委ねます。あなたは私をあがなわれた。主よ、まことの神よ、私の命を御手に委ねます。まことにあの貧しいヤモメの祈り、そしてまた私どもの教会に与えられた祈りであります。お祈りをいたします。主よ、今私どもも自分の命そのものをあなたの御手に委ねます。私どもの貧しさがどんなに貧しくてもあなたがいてくださいます。教会とは許された罪人の集まりだと何度も教えられておりますが、その罪がどんなにどうしようもなく深くても、神よ、あなたが私どもの救い、我が岩、我が砦でいてくださいます。見せかけの祈りを捨てて、ただあなたに救われたものとして、あなたの愛の中にまっすぐに立たせてください。心の貧しい私どもは本当に幸せです。感謝し、主の御名によって祈り願います。アーメン。